総二郎のハピラジ、皆さん、こんばんは。総二郎のハピラジ、今週もよろしくお願いいたします。今収録しているタイミングは少し放送より前になるんですけれども、まあなんて言うんでしょう、毎週毎週同じことを話している気がしますが、いろんなですね、コロナ対策とかで、さまざまな、日本政府からの発表があったりとかして、でそれに対して僕たち日々生活をまあしていってるわけなんですけど、いろいろとこう街の様子ですとかいろんなところの様子が変わっていたりとか、意外と変わってなかったなとかっていうふうなことを思うことが、まあちょっと感じることが多いなというふうに最近感じております。でとはいえ、これってやっぱり自分たちの体というか命の関わりのあることなので、それぞれ、感染予防対策とかそういったものを、まあ整えて日々の生活の中で少しでも楽しみを見つけれるといいなというふうに思って、お届けしておりますという、まあなんかよくわからない始まりになったんですけども、このラジオはですね、日曜の深夜に放送している、まあ、日曜の深夜、土曜日の深夜になるんですかね、に放送しているラジオの番組になるんですけれども、株式会社 RRJ という会社の、VTuber キャラクター総二郎という名前をつけてお届けしているハピラジという番組になります。でハピラジっていうのはですね、この間商標登録がさらに強化されたんですけども、商標登録されている番組名でして、で様々な番組やっております。で声優さんの番組が多かったりですとか、あと、バンドの番組とかっていうのもありますし、でなかなかこう先ほどの話に戻ってしまうかもしれないんですが、緊急事態宣言周りがいろいろありまして、収録がうまくはかどらない番組とかもあってですね、せっかく新番組発表したのにまだ撮れてないというお便りをいただいてるんですけどっていうこともあったりとかしてですね、なかなか、ままならぬなと思いながらこう、まあ、やらせていただいております。で今日は何の日っていうのを大体こうオープニングトークで僕がやらせていただくんですけど、5月の23日っていう日で調べてみてお話をさせていただこうというのが大体のいつもの流れでございます。そして、朗読、弊社でやっているキクボンというオーディオブックの朗読を流したりですとか、であと仲のいい友人の音楽を流したりとか、そういったことをしながら、大きな笑いとか起きるような番組では残念ながらないんですけど、なんか喫茶店でゆったりとお茶を飲んでいる時の時間の流れっていうのを皆さんと共有できるといいなということで、まあ始めさせていただいている番組です。よろしければ30分ほどお付き合いいただければと思うんですけれども、今日はですね5月の23日について、お話しさせていただこうと思ってまして、これがですね世界亀の日、ワールドタートルデイという日なんだそうです。あまり本当に馴染みがないですよね。でこちらですね、まあ、アメリカの、まあ、ある団体がですね、タートルレスキューっていうアメリカンタートルレスキューっていう団体なので、おそらく、まあ、亀を保護するという目的で多分やってるんだと思うんですけども、2000年に制定したという日なんだそうですね。でまあ亀について知り、亀について敬意を払い、亀の、生存と繁栄のための人間の手助けをする日ということになっておりますと。でまあ当然知らなかったというか、当然って言ったらなんか失礼なんですけど、僕は本当に知らなかった日なんですけど、たまたまこの間 YouTube で鹿児島県の大崎町というところの町の案内の番組を僕ちょっと見てたんですね。吉本所属の芸人さんで天竺ネズミさんっていう芸人さんが案内をするんですけど、この番組がすごく面白くてですね、お笑いもできて、お笑いもあって、 で町のこともちゃんと説明していて、で勉強になってっていうのがあるんですけど、その大崎町である亀を守っている方がいらっしゃったそう、いや、いらっしゃるそうで、でその方のところにこうね、天竺ネズミさん2人行っていろいろお話聞いたりとかっていうのをしているんですけど、あとあのすみますっていう芸人さん、鹿児島のこの町にすみますっていう芸人さんが住んでて、その方も一緒に行かれてるんですけど、去年、まあ放送されたタイミングがいつのことかっていうのは分からないんです、あ、分からないというか、あのどの年のことを言っているのかっていうのがちょっと分からないところあるんですけど、台風でやっぱり卵がどうもウミガメの卵なんですけど、が結構こう被害を被ったっていうお話があったんですね。で、まあ亀の卵ってやっぱり意外とあの海辺にやっぱ産卵するんですけど、そこからですね、あの放置してるとやっぱり意外と外敵が多くて、でそこにあのまあ外敵に荒らされないようにちょっと卵を移設してですね、固めて埋めてで保護してるっていうことを活動としてされてる方がいて、でまあなんかね、尊い仕事というか、やっぱりこうそうやって自然って守られる部分もあるというのをこう僕も感じて、でやはりなんて言うんでしょう、まあ養殖がどうとかね、あと天然由来がどうとかって話はあるとは思うんですけど、でありのままの方がいいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう人も自然の一部って考えた時には、こうやって共生しながらこう生きていくというか環境を守っていくっていうのがやっぱり大事だなって改めて思いましたので、ちょっとそういう話させていただきました。まあよろしければYouTube チャンネルね、見ていただけると嬉しいなとは僕は思ってます。結構面白いです、本当に笑えます。でその上で知識が得られます。はい、そしてですね、別の、日程もあります。奇数の日なんだそうですね。でこちら結構奇数の日って言われるとなんだろうなっていうふうに思うと思うんですけど、経緯が面白かったです。1946年のこの日にですね、日本で初めてキスシーンが登場する映画で、佐々木靖監督の二十歳の青春が封切りされたというふうになってまして、で1946年のことですから、まあ、戦後本当間もなくですよね。で当時映画制作も GHQ の検閲下にあってですね、で、まあ、完成した脚本っていうのをその前にこう見せて、で見せたんですが、結局それは違うということを、まあ、指摘されたということですね。で以前見たものと違うと、でだからちゃんと直しなさいということでキスシーンを入れるように要求したんだそうですね。はい、でこれは、民間情報教育局が、完成した脚本が違うと言ったということなので、これはおそらくアメリカの機関だと思いますので、アメリカ側がキスシーンを入れなさいというふうに言ったのかなという感じがします。で主演の、俳優さんと女優さんがほんのわずかにキスをしたということなんですけど、それが、まあ、非常に話題を呼んだらしく、で映画館が連日の満員となったということなんだそうですね。はい、であともう一個キスとは違うんですがラブレターの日というのもあるそうで、523で恋文という語呂合わせこのコーナーだとよく出てくる語呂合わせのあれなんですけど、何の日なんですけど、恋文の日ということで、こちらもそういう日なんだそうですね。はい、なのでまあ何て言うんですか、あまりこう知らなかった日というのが制定されているっていうのがよくわかる。よくわかるというか、なんか変な言い方になりましたね。あんまり制定されていてもよくわからない日がちょっとわかるということで、この冒頭オープニングコーナーっていうのはですね、結構僕らというか私楽しみながら話をさせていただいてます。 いやけれどもなんかあれだったんですね、戦後間もなくというのはやっぱりこういうそのキスとかっていう表現っていうこと自体がいろいろと問題があるということで、まあ、自主規制にも近いんだと思うんですけど、それをそのアメリカ側が入れなさいというふうになったっていう経緯があるんだなと思って、ちょっと不思議だなと思ったりはしました。でさらにちょっとこれに派生して思い出したんですけど、私が高校時代の頃にですね、文化祭がまああってですね、で高校3年生の時だったと思うんですよね。で僕はこう穏やかそうに見えてですね、別にヤンキーだったわけとかではなくてですね、クラスのみんなと非常に仲が悪かったんですよ。で仲悪かったんですけど、演劇を文化祭でやるってなった時に、そのクラスの中で唯一一人だけ仲いい子がいて、まあ小学校時代からの、まあ、親友って言って差し障りない人物なんですけど、彼が、まあ、主演をやらざるを得ない、これも押し付けられてっていう経緯だったんですけど、やらざるを得ないっていうことがあって、でまあ演劇やったんですよね。でまあ、僕はその友人のこと大好きだったんですけど、周りの人のことがあんまり好きじゃなかったので、まあちょっとなんか冷めた目で見てた部分もあってですね、でうーんとかって思いながらこうやってたんですけど、一生懸命頑張って、結果賞は全然こう取れなかったんですけど、まあね、それでそのまあいろいろあって、まあ僕ちょっと怒っちゃうっていう思い出があったんですけど、まあそれは別として、その時同時にやっていた演劇の演目で、高校生の、まあね、子がっていうか高校生の演者がキスシーンを盛り込んだどうも演劇をやったということが別の方面から話題になってですね、でなんか、うん、なんかね、文化祭でキスしやがったこいつらみたいな話がちょっと流れてきて、それはそれでこうなんか面白かったなと思ってちょっと今思ったんですけど、まあ学祭で別にねそこまでする必要はやっぱりないとは僕も思うんですけど若気の至りというか、やっぱりこう演目上そういうことがあると、なんて言うんでしょう、役者さんとして多分ステージに立った高校生の若い子たちっていうのがやっぱ火がついて、表現っていうのをこうまあよりリアルなものにしようとか、そういうふうに多分考えてやったことだと思うので、なんかそういうのをこう思い出すと、なんか若いっていうのもいいなっていうのをちょっとこう思ったりとか、あと若いっていうのは反省するべき点も多いなとか、なんかそういうことをいろいろとこうキスの日に絡めて思い出しました。で確かロミオとジュリエットをやってキスして怒られたって話だったと思うんですけど、ロミオとジュリエットだとやっぱり会った方がいいですよねって僕は思います。最後のね、本当にエンディングでいろいろあるわけなので、ネタバレできないように話すのでこういうふうに言ってますけども、まあ僕は会ってもよかったのかなとは思いましたけど、なんか黄色い悲鳴が上がったとかなんとかっていう話もあったので、なんか若いなと思いながらも、なんとなくなんか楽しかったなっていうのも少しだけ思い出せるようになりました。まあとにかく絶賛仲悪い時期だったので、学校で皆さんと本当に今の僕のこのなんか喋り口とかだと信用していただけないかもしれないんですけども、はい、なんかそんなことありましたね。はい、というわけでちょっと長くなりましたがオープニングトークでした。はい、というわけで素朴な疑問を調べてみようのコーナーです。はい、で素朴な疑問、今日の素朴な疑問なんですけども、ちょっと僕がですね、お土産でですね、いわゆるきびだんごっていうのをいただくことがあってですね、で団子なんですよね。で僕はなんていうんですかね、食べ物に対しての知識っていうのがあるようであんまりなくてですね、で昔こう本当に笑い話というか、昔といってもここ3年ぐらい前の話なんですけども、オイスターソースっていうのがあるんですけど、まあありますよね、皆さんの方が絶対知ってると思うんですけども、でオイスターソースっていうのが僕はポン酢のことだと思ってたんです。 っていうのはですね、オイスターつまり牡蠣なので、中学の時にこれが牡蠣だというふうに学んだ後もう刷り込まれた知識なんですけど、結局牡蠣って素で食べるっていうなんかこう刷り込みが僕ありまして、でオイスターソースイコール牡蠣の食べるものイコールポン酢っていうのがあって、でまあなんかそういうそのなんて言うんでしょう、刷り込みでずっと3年ぐらい3年前ぐらいまで生きてきてるんですけど、で今回きびだんごもらったので、で団子とお餅って何が違うんだろうなって少し僕思ってですね、でちょっとその調べてみたんですね。でこれ多分皆さん大体のこと知ってる方の方が多いのかなとは僕も思うんですけど、知らない人も結構いるんじゃないかなと思って、はい、ちょっと調べてみました。はい、でですね、結局なんていうんですか、お餅ってじゃあ何でしょうかっていうと、お餅はですね、もち米などの穀物の粒を蒸してからちぎって丸くして平たく伸ばしてさらに切ったものということなんですね。なのでまあ粒を蒸してからということだということなんですね。でお団子は米などの穀物の粉ですね、もう粉末にしているのを、水かぬるま湯を加えて丸めて蒸して茹でたものなんだそうですということなので、まあ要は粒で作ったか粉にしたかっていう違いがあるということなんですね。なのでまあお餅は粉から、粒からごめんなさい、お餅は粒からで、お団子は粉から作られているっていう材料のそもそも性質上の違いなんだということなんですけども、じゃあさらにちょっと深掘りしてみるとですね、団子って何で言うのかなというのと、お餅の餅の語源って何だろうっていうのもちょっと調べてみました。すると、団子はですね、やっぱり団子も餅も諸説ありました。でこれ答えはほとんどこうなんていうんですかね、確定できないという感じの内容なんですけど、遣唐使が日本に持ち帰った、唐菓子もしくは唐菓子どっちかだと思うんですけど、の一つに団子っていうものがあったそうなんですね。で団子っていうのは粉を使って、作るお菓子だったので、それが団子となってで粉なの で小さなもので、団に子供の子とついて団子に変化したというふうな説があるということです。なので、まあ、随分と古い時代から団子っていうのはあったということにはなるんですけど、じゃあ今度餅なんですけども、餅はですね、これちょっとダジャレも含めて入ってるんですけど、餅の語源これは長持ちで携帯できるものなので、持ち歩くことができるっていうことで持ちで、もしくは、鳥持ち、あと持ちの木などの粘り気のあるものには持ちっていうのが使われていたので、持ちというふうになったというふうに言われております。でこちらですね、結局語源っていろいろ諸説あるんですけど、台湾が語源って話もあったりとかして、実際何がこう用語として語源なのかっていうのは、団子も餅も含めて確定はおそらくできないものなんだと思いますが、団子と餅の違いっていうのは大体こんな感じなんですけど、でさらにこう考えを深めていくとですね、みたらし団子って何なのかなって僕ちょっとこう思ったんですね。よくというか何度かお話しさせていただいてるんですが、学生時代に僕は龍谷大学というところにいて、でそこで三条四条河原町をこう歩いてこうね、なんか散歩したりとか、あと母親とたまに散歩したりもあったんですけど、っていう時にこう露店で売られているみたらし団子っていうのをこう見つけて、でそれで食べたりとかしたことがあったんですけど、今もあるかもしれないんですけど、すみません、ちょっと僕今ちょっと少し京都のそこら辺のことは詳しくないので、すみませんなんですが、 みたらし団子の今度起源なんですけど、どうやら下鴨神社のみたらい祭り、みたらい祭かもしれないですけど、みたらい祭り、葵祭りとされるこれらの祭りの際に、神前に添えるためにまあ、作られた団子っていうのが境内で売られるようになってどんどん名物になっていったという説があるということですね。で、あともう一つ語源として有名なのが、御手洗池で水の泡が出たものを見て団子にしたっていう説があります。で、こちらはですね、建武の、まあ、神聖で有名なんですけど、建武政権期に後醍醐天皇が行幸の際に御手洗池で、水をすくおうとしたところ、一つ大きな泡が出てきて、で続いて四つの泡が出てきたということがあって、で団子、それを泡を模してですね、団子にして、で串に刺したものということで、まあ串の先にどうやら一つ大きめの団子が刺さっていて、残り4つが小ぶりな団子っていうのは、そういう形になってるっていうのはそういうことなんだそうですね。はい、なんですけど、まあ、もともとは竹の先を10本とかになんか割ってですね、で串を扇状にしてから5つの団子を刺して、で50個の団子が刺さっているというものを、まあ、販売していたという説もあるということなので、まあこれは形の問題なんですけど、でただ一番上の団子が少し大きくて連続して4つの団子っていうのが大体のこうまあ、パターンというか決まった形っていうことなんだそうなんですけど、ただ関東ではですね、関東では団子4つの方が多いそうなんですね。で、まあ、5つと4つの違いっていうのがあってですね、で関西で5つなんですけど、関東で4個だっていうのはなぜかというと、どうも四文銭っていうのができたことが原因ではないかと言われていて、団子1個が1文で4文なので4つ刺さってるっていう、この計算のしやすさっていう、分かりやすさっていうのが一つ起源だというふうに言われております。そして本来は醤油の味付けだったんですけど、これが独特にこう味が甘くなって変化していくっていうのがですね、大体大正ぐらいなんですね。で、まあ、今までは醤油ベースで、いわゆるちょっとそのドロッとした、まあ、くずでドロッとさせたものっていうのが甘くなっていくっていう流れが全体としてあるんですけど、大正時代にどうやら黒砂糖を加えて、でくず粉でとろみをつけたあんを絡めるっていうのがどうやら生み出されてきたというふうな話があってですね、でまあ味がちょっと今の馴染みのある味になってきたというのが現状なんだそうです。はい、というわけでして、団子とお餅の違いっていうのをちょっとお話をさせていただきました。でちなみに追加ですが、そうめんと冷麦の違いっていうのもあるそうで、でそうめんは太さが 1.3 ミリ未満で、冷麦が 1.3 ミリから 1.7 ミリの麺のことを指すということだそうです。はい、というわけで少し今日は長くなりましたが、素朴な疑問を調べてみようのコーナーでした。はい、というわけで聞く本の朗読を聞いてみようのコーナーです。今日はですね、井田ありささんのアンデルセンの醜いアヒルの子を聞いていただいた後なので、別の演者さんの朗読ということで考えております。
7階の運動、作横光リーチ、語り七海かりん。今日は昨日の続きである。エレベーターは吐しゃを続けた。チョコレートの中へ飛び込む女、靴下の中へ潜った女、ロープモンタントにオペラバッグ、パラソルの柿の中から顔を出したのは農子である。コンパクトの中の懐中鏡、石鹸の土手に続いた帽子の柱、ステッキの林を取り巻いた羽枕、香水の山の中で京子は朝から放蕩した。人波は財布とナイフの中を奥へ奥へと流れていく。 缶詰の谷と靴の崖、リボンとレースが花の中へ登っている。クジは進行してくる紙幣の群れをつかみながら京子の視線を避けていた。香水の中から彼女の瞳がカウンターへ反発する。あなた、いいわ。今は午前だ。パラソルの中で濃子の微笑が痛快がある。新婚の若夫婦の眼前で青春とは核のごとしと、ポンポン羽枕を叩きながら、ええ、ええ、これならお丈夫でございますわ。無論、濃子には覚えはない。昨夜は、京子とくじを張り合って帰ってきた。邪魔をするのが目的だ。くじを愛しているがゆえではない。ほこらかな京子の半世紀遅れた肉感を斬新な懐逆で圧倒してやるためである。彼女は羽枕の売り上げをくじのそばまで持っていった。はい。いや。少しはこちらも見てちょうだい。今しばらく。京子は足先で床を叩いた。香水が三本売れれば、三遍、くじのネクタイに息を吐きかけることができるのだ。だが、このぼんやりしたシクラメン、オーデコロンは、肉々しげに光っている。濃子はわざわざ京子の肉感を調べるために、前を回って帰ってきた。忙しそうね。ええ、ご覧の通り。紙幣更新局に合わせて、デパートメントは正午へと沸騰する。エレベーターのボーイは、7層の空間を上ったり下ったりしながら、その日の時間を消していった。くじがカウンターへひっついているのは、生活のためではない。このデパートの持ち主の道楽息子は、永遠の女性を作るがためだ。生活は彼にとっては、嘘のように方便だ。彼は7層のショップガールを次から次へと舐めてみるシャベル。永遠の女性は彼においてはより集めて作られる。京子は胴で、濃子は頭。肩や手足は7階の毛布や机の中で動いている。陽子、長子、短子、桃子、うつ子。彼の小遣いは一ヶ月に2万円だ。百貨店の7階から街路へ向かって振りまいても、電車や自動車の速度は鈍るだろう。くじは2階へ登っていった。うつ子は半襟の中で胃袋のように動いている。彼女はくじにとっては永遠の女性の右足だ。そのくせ彼をカタカタに担いだまま、片足に重役を履いて馳せ回るのも美事である。あら、くじさん、お暑いのね。下はここよりなお暑い。ここも暑いわ。もう一寸笑ってくれ。だってまだ氷も飲めないの。
はい、それではエンディングのお時間です。というわけで最後のお知らせです、大事なお知らせです、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の、里親になることをご検討ください、ハピラジではペットの里親になることを勝手に推奨しております。はい、ではそういうことで、また来週お会いいたしましょう。それでは、失礼します。